ラブ&レッドではアーティストや HIV の研究者、お医者様、LGBT の啓発活動をなさっている方々をお招きしてお話を伺っています。今週は高行政書士事務所の高よしかさんをお迎えしました。高さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高さんといえばレインボーフェスタ2015のお話を伺った時以来となりますよね。
はい、
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では振り返る形になるんですが、レインボーフェスタ2015どんな感じでしたか？
そうですね、おかげさまで FM 大阪様にも宣伝していただいて、たくさんの人が来られた楽しいイベントになりました。
うーん、盛り上がりを見せたということで、
はい、
その中でも印象的だったイベントとかは何かありますか？
そうですね、あの時にも話させていただいたんですけども、地元の方もたくさん来れるイベントにしたいという趣旨もあったんですが、地元の方ももちろんたくさん来ていただきましたし、あと個人的に最後にですね、フィナーレにバルーンのリリースがあるんですよというふうにお話をさせていただいたと思うんですけど、
はい、
そのたくさんの風船がやっぱ飛んでいく瞬間、それも見られてる方々もたくさんいろんな人がいて、まあ、外見もそうですし、
うん、
まあ、年齢も性別も、まあ、いろんな方がいろんな色の風船を飛ばされるっていう瞬間は目の当たりにしてちょっと言葉が出ませんでしたね。
はい、知らない人同士がちょっとつながった瞬間っていう感じもしますよね。
はい、
その他これまでに企画だったり参加されたイベントは何かありますか？
そのレインボーフェスタで当時は実行委員としてお話をさせていただいたんですが、個人の高行政書士事務所としてもレインボーフェスタでは無料相談ブースを開かせていただいております。
うん、
で他にはそうですね、沖縄ピンクドット沖縄というイベント、同じようなイベントが7月にあったんですが、
はい、
そちらでも同じように、無料相談ブースですね、どんな方でも来てくださいというブースを開かせていただきました。
うん、そういった無料相談ブースは実際どんな方々が来られましたか？
はい、やっぱり LGBT イベントということで LGBT 当事者の方が大半ですが、通りすがりの全く関係のない本当に地元の人たちが寄られることもあります。
はい、その時の質問はどういうことが多いんでしょう？
その時はですね、ご年配の方がいらっしゃって、
はい、
熟年離婚の相談でしたね。
ちょっとね、今多いっていう話題にもなってますからね。はいはい、そういったことも相談できるっていう。
はい、
なるほど。その他にも学生さん向けのセミナーも行ってたんですよね。
はい、今大学サークルが、関西にもいろいろありまして、大学の LGBT 当事者サークルの方々に、セミナーを開かさせていただきます。
そういった学生さんたちの反応もいろいろ気になるんですが、はい、普段は LGBT フレンドリーな行政書士さんとしてお仕事されてるんですよね。
はい、
じゃあそもそも行政書士とはよく言葉は聞くけど、詳しくはどんなことをしてるんだろうという方に向けて、
はい、
内容も教えていただけますか？
はい、行政書士というお仕事はですね、ほとんど名刺をお渡しすると、まあ、9割方何してるんですか、何されるんですかって聞かれるんですね。で、大きいところで言いますと、役所に出す書類、許可や認可がいる書類ですね、例えば飲食業ですとか、
はい、
建設業ですとか、そういう書類を代行して書くというところから、あと今でしたらインバウンドで外国人の方が多いんですけども、入国管理局に手続きをしないといけないんですね。
うんうんうん、
その手続き代行っていうのが大きいところですけども、他にも要は代書屋さんって言われるんですけど、
うん、
なんか難しい書類を代わりに書く人って思っていただいたらいいかと思います。
まあ、特に内容も難しいし時間がないという方は、
はい、
特に行政書士さんに頼られる方が多いということですかね。
そうですね。
なるほど。じゃあそんな行政書士になろうと思ったきっかけは何かあったんですか？
そうですね、一番最初に高校生の時に進路を考える際にですね、私下町でずっと育っているので、なかなかその学識のない方とかですね、
うん、
まあ極端な話文字が読めないご老人の方とかもいらっしゃったんですけども、
はい、
まあ、やっぱりその法的知識があるないで人生いろいろ変わってくるなとか、まあ、これ知ってたらもうちょっと何か良かったのになとかですね、そういう思いをたくさんいたしまして、で弁護士になりたいなって思ったんです。
はい、
当時法廷ものの映画とかも流行ってたので、
うんうん、
すごく安易に弁護士になりたいと思ってやっちゃったものですから、大学院まで頑張ってみたんですけど、やっぱりその実力が及ばずですね、そこで挫折しまして、
うん、
でここはちょっと人生をリセットしようと思いまして、当時また 流行りもに乗っかったんですけどあの USJ ユニバーサルスタジオジャパン開業して間もない頃で、じゃあちょっと働いてみようっていうことで、
働かれてたんですか、
はい、ですよ、すごい人を毎日毎日なんで、もしあの遊びに来てらしたら会ってたかもしれない、
そうですよね、はい、
でそこでちょっと1年間ほどアルバイトしたり、まあ、家庭教師塾教師をしたりしてたんですが、まあ、働こうということでたまたま、法律事務所からちょっとお声をかけていただきまして、
うん、
せっかく勉強した知識を無駄にするのもと思って、法律事務所でそこから13年実務ですね、あの法律事務としてあのお仕事させていただいてます。
うん、そこからもうね、いろんな経歴からの今に至るという感じなんですが、 で、 す、ね、はい、でも行政書士になろうと思ってもね、なかなかなれないと思いますが、はい、こうやりがいをすごい感じる瞬間ってどういう時ですか。
そうです、まあ、基本的にやっぱりベース、その行政書士の試験をもう一度受けようと思ったベースでもありますし、弁護士になろうと思ったベースでもあるんです。困った人を自分の知識とか助言でですね、まあ、ありがとうって言ってもらえたり、その人にすごくいい効果があったりする瞬間ですね。おかげさまで、おかげでよかったわって言ってもらえた時が一番本当に嬉しいです。
素敵ですね、はい、だからもう根本的なところは、コウさん自身の人助けをしたいっていうところから今の職業に最終的には疲れたんでしょうね、はい、じゃあ現在の事務所を開設されたきっかけは何があったんでしょうか、は
い、法律事務所であのたくさん勉強させていただいて、まあ、やり方ですとか経験を積ませていただいたんですけども、やっぱり自分自身でも直接関わりたい、あとまた弁護士の先生ってどうしても一般の方から敷居が高いんですかね、
やっぱりちょっと、はい、すぐに行こうっていう風にはなりづらいですよね。
で、実際こう対面しても気遅れすると言いますか、うんうん、皆さんなんかこう居心地が良くない時もあるかなという、でもやっぱり法律の知識っていうのはあった方がいいですし、も利用された方がいいこともたくさんあるので、まあ、話しやすい法律家っていうのがになれたらなと思いまして、で自分で開業しようと思いました。
なるほど、はい、まあ、確かにこう行ってみたいと思うんだけど、その問題を言ってその回答が結構自分なりに難しかったら、
そうですね、
どういうことだろうっていう理解ができないっていう方は多いかもしれませんが、それをもっとなくしていこうという感じで、はいはい、解説されたんですね、はい、でもその中でも LGBT の方々への支援をされるようになったこちらのきっかけもあるんでしょうか。
はい、その下町で育ちましたもので、まあ、何度も申し上げてますけど、まあ、おじいちゃんおばあちゃんに囲まれて、まあ、字が読めない方、あるいは母子家庭の方ですね、
うん、
忙しくて手続きの文章も読めない、読んでる暇もない、やってる暇もない、そういうのマイノリティの方の支援を主に目指して頑張ってたんですけども、で、まあ、マイノリティつながりじゃないですけど、性的マイノリティというふうに LGBT の方は言われるんですが、同じなんですよね。結局見えない多数派じゃないので支援が少ない、あと多数派じゃないので不安、自分たちはどうなるんだろう、どうしたらいいんだろう、うん、もちろん見かけはあの、まあ、元気で問題もないように見えるんですけど、心の中ではやっぱり不安を抱えて支援を求めているという点では同じだなと何人かの方にお会いして思いまして、もう人数もすごくたくさんいらっしゃるので、
はい、
そうですね、あのマイノリティというつながりで私のやりたいことはここにもあるんじゃないかというふうに思いまして、でこちらから手を挙げてアクセスしていく、
うん、
でこんなことありますよ、こんなことやったらいいようになりますよっていうふうに、ね、を訴えたくて LGBT 支援ということを今させていただいてます。
うーん、まあ、実際にこう関わった方たちからは道が開けたみたいな、はい、そういった声もたくさんいただけたんじゃないですか。
そう
です
ね、あのあそういう風になんねやとか、そういう方法があるんやねっていうのを言っていただいてます。今それがすごく嬉しいですね。
そうですね、それはこれからもやはり続けていきたいことですもんね、
はい、
ラブ&レッド、今夜は高行政書士事務所高よしかさんをお招きしてお話を伺っています。さあこの番組は LGBT について偏見の解消や支援を目的に放送を行っているんですが、 LGBT に対する世間の意識、まあ、高三的に以前と比べて何か変化をしてきたなっていう実感はありますか。
はい、あのめちゃめちゃあります。 LGBT に対する世間の意識ですけども、まずラジオ、雑誌、テレビなメディアでも LGBT の言葉を見ても珍しいと思わなくなりましたね。皆さん本当に見られていると思います。 で、いわゆる、まあ、お姉系の方々の活躍もすごく目覚ましいです。もうテレビに必ず出ていらっしゃいますよね。
確かに。
で、まあ、逆にですね、その LGBT、LGBT と言ってしまうことで、この言葉が一人歩きして、まあ、LGBT、4つしかないですから、本当はもう、この後にもたくさん、例えば LGBT、TQQI、AAP とかいろいろあるんですけども、なので、ここに含まれないマイノリティの方々が、まあ、置き去りにされるんではないかっていう危惧もあるんです。ただやっぱりそういう人がいるっていうことを知ってもらうという点では、私はこの言葉は使ってますし、この 1,2 年で本当に今までにない認識の皆さんの変化が起こっていると思ってます。
まあ、まずは土台作りじゃないですけど、そこをしっかりしてプラスアルファ何かをこう吸収してもらうっていう形が一番いいのかもしれませんね。
そうですね。
はい。さあ、Facebook やブログでも LGBT の様々な情報も行っているということですので、皆さんぜひチェックしてみてください。
はい、
ということで、今週はもうお時間となってしまいました。はい、余裕ですね、一人でも。
いや、全然です。
以前はいろんな方いらっしゃったんでね。はい、じゃあ、コウさん、来週もお話聞いてもよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
はい、はい、お願いいたします。